こんにちは。スルメシートにハマっています、桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは、不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。私はですね、無印良品のなんていうか100円コーナーのお菓子、おつまみのところがめちゃくちゃ好きで、スルメシートハマってたんですね。で、久々に買ってしまったんですよ。買ってしまったっていうのは何かというと、一回買っちゃうと一瞬でなくなるぐらい、そこで食べちゃう美味しさだから、ちょっと控えてたんですけど、久々に買うとやっぱり美味しくてたまらなくなりました。無印のお菓子、あなたは何が好きでしょうか。またよかったら聞かせてください。今日のお話はですね、心配性さん向けのお話です。思ってなくても使いたいおすすめの口癖3選です。思ってなくても口にするだけでいいんじゃないっていう言葉をご紹介したいなと考えています。病は気から、口から出まかせ、なんかそんな感じなのかちょっとわかんないです。今口から出まかせって言ってちょっと間違ったかもって思ったんですけど、そう、私たちは言った言葉っていうのを自分の骨伝導を通じて脳が聞いているんですね。だから私は今幸せだっていう言葉を話すってすると、それは話したのは自分自身だけれども、自分も聞いているんですよね。自分自身も骨を通して、骨伝導を通して脳が聞いていること、それが私は今幸せだ、満たされている、知足している、いろんな言葉を口にすると、それを自分自身も聞いている、喋ったことをそのまんま脳が捉えていく、そんなイメージかなとも思います。それを使っていくっていうことですね。私たちは思っていなかったとしても、例えば不安だらけ、恐怖だらけで眠れないかもしれない、モヤモヤする、ドキドキする、どうしようどうしようっていう時があったとしても、それを味わって安心できて心地よくなっていく、それを自分が発した言葉、口癖っていうものが作り出してくれるんじゃないかなって思ってます。ただ大前提としてですね、例えば怪我をしました、怪我をして、子供が怪我をすると膝とかすりむくと痛いって泣くことがありますよね。痛くないよ痛くないよってやるのはまた違うんですよ。痛いって言ってる人に対して、痛くないよ痛くないよって気を紛らわせるっていうことはまた違うんですね。痛いんだね、そうだね、痛いんだね、そっかそっか、痛いんだねって言ってあげると、ああ分かってくれてありがとうっていう心になっていくので、自分自身に対してもそうです。思っていないこと、真逆のこと、痛いって思ってる、苦しいって思ってる、でも痛くないよ苦しくないよって言っても、それは自分に対する嫌がらせなので、そういう言葉は使わないです。で、早速いきましょう。心配性さん向けの、思ってなかったとしても使いたいおすすめの口癖、一つ目はですね、想定内だっていう言葉です。これとってもおすすめです。私使い始めてからすごく楽になりました。生きるっていうことが、毎日の日常の中で不安だらけだったり、ああだこうだ心配して、まだ起こってないことをなんか想像して悲しくなったり、胸を痛めたり、いやまだ起こってないじゃんっていうことですよね。それこそバックナンバーさんの有名な曲ですよ、高嶺の花子さんの2番の歌詞、2番の歌詞ってなんか久々に言いました1番2番ってありますよね。この2番の歌詞ってどんなワードかっていうと、ちょっとうる覚えなんですけども、その高嶺の花子さん、片思いしている女の子がいて、その女の子の彼氏はきっと身長が高くて洋楽歌ってイケメンなんでしょっていう妄想してる歌詞なんですね。で、なんかもうこんな風にイチャイチャしてんでしょ、あいいよね君たちは、僕には想定かなわないよ。主人公は勝手に妄想して落ち込んでるんですけど、いや待て、そいつ誰だって妄想の中で勝手に落ち込んでいるってだけで自分に戻ってくるっていう2番の歌詞があるんですね。これ知ってる方はあああれねって思うかもしれないんですけど、知らない方何それって思うかもしれないです。でも私たちはこうやってまだ起こってもないことを考えて想像して胸を痛めたり心を苦しめたり、こんなことをされたらどうしよう、こんなことをしてしまったら、こんな風に されてしまったら、嫌がられたらどうしよう、うざがられたらどうしよう、嫌われたらどうしようっていう、まだ怒ってもないことにブンブンブンブン心が振り回されてしまうことが多いんですね。でもこれを自分に戻ってくる、今の自分っていうものに戻ってくると、ものすごく安心することができます。不安なことを想像して胸が痛くなったり苦しくなったり、どうしようどうしようってなることがあったら、まあそれも想定内だねって自分で口に出しちゃうのをおすすめします。想像できるっていうことは、想像できるイコールこれから起こることではないですよね。でも想像できるイコール、そのことが起こったとしてもこんな風に過ごせばいい、こんな風に対処すればいいっていう心の避難訓練ができている状態ですよね。なので、もしこんなこと、嫌われちゃったらどうしよう、こんなことが起こっちゃったらどうしよう、仕事で失敗しちゃったらどうしよう、明日のプレゼン大失敗して怒られちゃったらどうしようっていう、いろんな不安を想像して心が引っ張られて嫌なことばかりを考えるじゃなくて、想像してしまったのであれば、あ、じゃあこんなことが起こったとしても想定内だね、大丈夫だよ私になっていけます。想定内だって使うのいいです。あとは、まだ想像していることとか架空のことじゃなくて、実際に起こってしまったハプニングに対してもとてもおすすめです。私はですね、ご存知の方はあーらしいよねって言われるんですけど、結構なレベルのおっちょこちょいです。おっちょこちょいって言ったら可愛いんですけど、ただの注意散漫なドジ女ですなんか急に残念になりますね。なので例えば、自分の家ですよ、自分の家で駐車しようとして、バック駐車しようとした時に、車の左のお尻を擦っちゃうっていうことがありました。ゴリっていう、あの嫌な音ですよ、ゴリって言って、あーやっちまった、まだ家の中の駐車場だから、まだ自分だけが痛い目を見てるからいいけど、あーゴリって言っちゃった、これ前に進んでもゴリっていうやつやんみたいな、なんかね、あのヒヤッとした変な汗をかいたことありませんでしょうか。でもこれは自分が発端になっているヒヤリハットですよね。でそういう時にも、あーこんな急なハプニングだったとしても、ふーって息をついて、想定内ですって言っちゃう、これは想定内ですって言っちゃう。そうすると、想定内ですって言った瞬間、自分の中でどうにかできる気がするっていうか、どうにかできる手法を考え始めるんですね。あーもうどうしよう、最悪よくわかんないことが起こっちゃったってなると、考えることを放棄するんですよ。あーもうよくわかんない、誰か助けて、私こんなにかわいそうなの、誰か助けてよってなるんですけど、ふうこれは想定内ですっていうことによって、自分の中でなんとか対応ができる物事であって、落ち着いて考えればきっとこれはなんとかなるやつだって考えることができます。そっか、車修理に出さなきゃな、まあでもこんぐらいはお金があったらいいかな、とりあえず修理会社でお得なところ探そうかな、このお家で傷つけてしまったところ大丈夫かな、ちょっと見とこうかなっていう風に、あ大丈夫大丈夫、このステップを踏めばなんとかなるじゃないかに変わっていきます。落ち着けるっていうことですね。ぜひとも想定内だっていう言葉も使っていただけるといいんじゃないかなと思ってます。では2つ目です。心配性さんに思っていなくても使っていただきたいおすすめの口癖の2つ目はですね、そうきたかです。そうきたか、私これ結構好きです。あの想定外の出来事って、特に子育てされてる方だったらよくあると思います。なんで今このタイミングでこれやるかなみたいなハプニングありません今からあなた小学校行くんだよね、なんで制服にお味噌汁バシャンってこぼしてるの、あーみたいな、もう出なきゃ間に合わないよ、あーみたいな、どうしようどうしようってなってる時、まあ、結論体操服着ていけばいいだけの話だったり、学校にちょっと遅れていきますって言ったらいいだけの話なんだけど、それでドタバタして心がギューってなって、ああもうってなっちゃって、子供だって悲しんでるのに、子供だけって傷ついてるのに、余計な一言言っちゃって、朝からすんごいドヨーンとした空気が家の中に流れるっていう経験ありませんでしょうか。でそういう時にですね、あの使っていただきたいです。何そのハプニングっていう時に、そうきたかっていう感じで、このそうきたかっていうと、どんないいことがあるかっていうと、試されてる感覚になるんですよ。あの自分が何でしょう、自分の毎日を 自分が主役なんだけれども自分が主人公の漫画を客観的に見ているような状態ですね。私はスパイファミリーの漫画大好きです。もうはちゃめちゃなハプニングもよく起こっていますね。でもはちゃめちゃなハプニングがあったとしてもそのロイドさん、スパイであるロイドさんと、殺し屋であるヨルさんがなんとかしてくれるようなそんなシーンもありますよね。あるかな、確かあった気がする。でもそんな風に今回の事件そう来たかってなったとしたら、これ客観的に見てどう解決しようかな、今自分はどんな状態なんだろう、 今自分はどういう心境なんだろう、何がしたいんだろう、何が最善策なんだろうって落ち着いて冷静に目の前の現状っていうのを見ることができます。そう来たかってだけ でそれは、いるかいないか分かんない、多分いらっしゃるんでしょうけど、神様が私のことを試していることかもしれないですよね。朝の忙しい時間に今ここであなたの子供が味噌汁をぶちまけたのであれば君はどこまで冷静に対応できるのかな、はいどうぞみたいな感じで、わかんないですよ、試されているのかなっていう心理に至ることもあります。そう思うとできる限り一番いい最善策を選びたいなって私は思っちゃうんですね。そう来たかとかこう来たか、そう来ると思わなかったよっていうことで目の前のただただ悲しいとか辛とかなんでっていう嘆きたくなるような出来事だったとしてもどう美味しく煮てやろうかなっていう対応の仕方ができるようになっていくんじゃないかなって思います。これはどんな不安に対してもどんな恐怖に対しても使えるんじゃないかなって思うんですよね。例えば、私は専業主婦を辞めるって決意して自宅で起業し始めた頃なんですけど、結構な額をですね、すってしまいました。すってしまったって本当お恥ずかしいんですけど、自分の、貯めていたお金をですね、電話でなんかこれに使ったらいいですよってもうかかってきた、どこの信用も置けない人にですね、ポンって30万くらい振り込んじゃったことがあります。もう情けないです、本当に自分で今思っても情けないです。でこの電話を切ってから、あ、私やっちゃったかもしんないってなってすごく悔やんだんですよ。これなかなか話さない話ですね。やっちまったなって感じです。信用もしてない相手に、こうしたらいいですよ、ビジネスツールとして使ってみませんかっていうので振り込んじゃったんですね。それが30万円くらいでした。その頃の私はもうコツコツコツコツやってきたつもりだったのに一気にお金を溶かしちゃった気持ちになっちゃって、もうなんか心にぽっかり穴が開いちゃったんですね。あ、やっちまったなっていう、あ、でもなんかやっちまったけれども、あ、どうにかしなきゃいけない、やばいぞってなったんですけど、これさえもですね、そうきたか騙される方が悪いじゃんって思うかもしれないですけど、この時の私は本当に信用しきってたんですね。なのでそうきたかっていうことによって、もしかしたらもっと自分で一番いい最善策を選べたかもしれないです。人間関係で後悔することだって、だいたい心を落ち着かせて頭を青く冷静にしておけば、分断しなくてもよかった関係性とか出来事ってたくさんあると思うんですよね。頭が熱くなって心が真っ赤になってるから頭も一緒に熱くなってヒートアップしてしまうと、思考を使ってどれだけ相手に対してなんかぐさっとくる一言言ってやろうかとかってなってしまうかもしれないんですけど、頭を青く冷静にして、で心はどんな風につながろうかを考えていけるだけで、私たちって人間関係壊さなくてもいいものたくさんあると思っています。だからこそ人間関係でうまくいかなかった時もハプニングが起こったり、なんだかなんかもやっとするメッセージが来たなとか、なんかこの人言いたげだな、なんか私変なことやっちゃったかなとかそういうなんかね、よからぬ心配が起こった時にもぜひとも使ってみてください。そうきたか、このメッセージ試してるの私のこと、いや私はあなたを敵にはしないわよ、私はあなたのこと敵だなんて思ってないわよっていう風に温かいメッセージを送ることができるかもしれないですね。そして最後です。心配性さんに思ってなかったとしても使っていただきたいおすすめの口癖の3つ目はですね、ワクワクしてきたってやつです。 これは不安とか恐怖とか未来のことを考えると大体湧いてくる感情に対して使っていただきたいです。あとピンチっていう時ですね。やばいピンチどうするっていう時、こんな時に胸がドキドキドキドキドキってすることがあるかもしれないです。私はよく不安に駆られて眠れない時があったんですね。でそれは私会社辞めちゃったけど、おばあちゃんになった時にお金に困って路頭に迷ってないかなとか、なんかおばあちゃんになった時に惨めな思いしてないかな、孤独死しないかなとか、もうこれは自分がおばあちゃんになった時にしか答えがやってこないことで、もうずっとずっと考えちゃって、やばいもう3時じゃんみたいなことよくあったんですね。大学生の頃から私はお金に対していいのか悪いのかめちゃくちゃ執着してました。お金で困ってきたから、お金が理由で何かを諦めなきゃいけないとか、お金が理由で今日飲みに行けない、大学の仲良しグループはみんなここに旅行行ってるのに私はお金が理由で今日も私はバイトだみたいな、そんな経験があったので、お金に対してすっごく執着するっていう癖があったんですね。大学だって行きたいところに行けなかった一番の理由はお金だったっていうのが自分の経験であるんですよ。だからお金が絡むと私はドキドキドキドキっていう、そんなドキドキドキドキってしちゃう癖がもう体にあります。なので夜とかですよ、夜になんかもうね寝れない日とか目が冴えちゃった日とか、ストレッチしてふわんってお布団の上でゴロゴロしときゃいいのに、なんかスマホで検索しちゃって、なんかどうしようかな、投資先また探そうかな、お金のブログを読み漁っちゃったりとか、あとは何しておいたらいいのかな今っていう風に、なんか未来のことを考えてどんどんどんどん不安になっちゃうっていう経験があったんですね。でそうすると眠れなくって、気がついたら朝になってきて、でその日で寝てない日の一日っていうのは最高にパフォーマンス悪いので、なんか言いたくないこと言っちゃったり、なんかあれ私なんか今誰の思いやりもない言葉言っちゃったなとか、人間としてダメな自分を一日過ごさなきゃいけなくなるので、自分のことももっと嫌いになっちゃうっていう負の連鎖を経験したことがあります。でもその時ですね、不安がやってきた、未来への恐怖がやってきた、あとは私ピンチかもしれないということ、そんな時にワクワクしてきたで使ってみる、思ってなくてもです、胸がドキドキドキドキっていう、そんな心臓が高くなる経験ありますか？すんごく自分の心臓の音が一番高く一番大きく聞こえちゃう、そんな瞬間ありませんか？これで全部が決まっちゃうみたいな。私の時はセンター試験って言ってましたけど、センター試験のここで点取らなきゃまずいぞっていう科目のテストの時、もうドキドキドキドキって自分にだけ聞こえるものすごい太鼓のような大きな音聞こえたことありますかね。でこのドキドキっていうものが慣れてないと、私たちはどうしてもプレッシャーに感じたり、あもうこの心臓鳴りやんでって、この心臓止まってとか、私こんなに緊張してんだやばって焦りにつながったりしちゃうんですよね。会社でプレゼンされてる時とか、大事な接待の時とかもそういう経験ありませんかね。なんかもうあドキドキが悩まない、でもここでミスったら私マジでやばいじゃんみたいな、そんな時ドキドキするかもしれないです。でこのドキドキっていうのを静まれ静まれって言いたくなるかもしれないんですけど、それを楽しんじゃうっていうのがワクワクしてきたに変換するだけなんですね。心臓がドキドキしている、不安だからドキドキしている、恐怖で冷や汗かきながらドキドキしているっていうのと、ワクワクのドキドキは大体一緒なんですよ。心臓が高鳴っている、胸の鼓動が速いということ、なんか恐怖からの不安のドキドキとワクワク早く早くうわーっていうドキドキ大体一緒なんですよね。じゃあどれだけ手に汗握っててやばい今回これミスったら私人生終わるかもしれないドキドキっていう時に、逆ですね、ワクワクしてきたっていう言葉を使ってみる、こんなこともおすすめです。そしてこれは想定内のことであり、 なるほど、そうきたかっていう言葉、これも一緒に使っていくと、目の前のことが不安だったり心配性だったり、どうしようどうしようって思うことだったとしても、私なんとかできる気がする、どうにかできるよ、大丈夫っていう安心に変わっていくんじゃないかなって思っています。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。